それでは昨日に引き続きまして、商店会魅力発見、藤沢市商店会連合会理事長の斉藤光久さんに引き続きお話を伺っていきたいと思います。斉藤理事長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、昨日は連合会全体の歴史についても伺ってまいりましたけれども、今日はですね、連合会の会員数について伺っていきたいと思いますが、今登録の店舗数はどのぐらいになるんでしょうか。
今2月現在で2223店舗、商店会の数としては40商店街ですね、はい。
この会員数の増減についてここ数年どんな動きになってますか。
平成23年までもやっぱ少しずつ減ってきたんですが、平成24年の2月にはテラスモールさんのとこが商店街に入っていただけた形になったんで、とてもその時商店街の数も増え、店舗数も2290と、ここでは最近では一番多い店舗数になってます。でもやっぱそれから少しずつまた減っております、今現在に。
そうですね、はい。あの平成24年2月のデータで店舗数が一気に増えたということで、やはりこれは大型店舗のテナントが入ったからというのもあるんですが、大型店と通常の地元の商店街共存していくという工夫もあるんでしょうか。
工夫というよりか商連として何してるわけじゃないんですけど、たまたま小田急さんが中心になって、はい、藤沢駅南北で西川屋さん、小田急百貨店さん、まあ、前はオーパさんを含めて、あとその隣接の商店街が参加して、ラブ藤沢という結構大規模な抽選会をやってるんですね、これはなかなかどこにでもない地域にしては、この地域がぐらいしか自分もあんまり聞いてないんですけど、とてもこれは素晴らしい試みだと思います、はい。
ラブ藤沢ということで大きな抽選会が事業として取り組まれまして、参加された方も多いかと思いますけれども、こうやって、共存していく部分で地域も引き続き一緒に活性化してくるということになりますよね。
商店街単独での力ではどうにもなりませんからね、皆さんで手を取り合って少しでも前進できれば最高ですね、はい。
こうやって一つの事例ができたので、まだまだね、同じように真似てくる地域活性化の動きが出てくるのかもしれません。そしてご商売をしている斉藤理事長ですが、地域の中での商店街の役割についてはどんなふうに感じていらっしゃいますか。
基本的には、自治連さんとか社協さんとか、いろいろな商店交通安全の地区のとか、いろんな組織がありますよね、そういうとこと本当連携しながら地域コミュニティの一役を担えるような商店街になれば、そう、近所の住民の方からも愛され、少しでも利用が進めばいいかなというふうにいつも思ってます、はい。
いろいろな地域の連携事業が各商店街ごとにあるかと思うんですが、昨日のお話にもあったように私ちょっと驚いたんですが、地域の街路灯とか防犯カメラの設置についても商店街がやっている部分があるんですね。
市の補助金をもらいながらですが、今までだと大体 50% ぐらい、市から半分ぐらいのお金を出してもらって、あと残りは商店街がお金出して、街路灯は36商店街で設置しており、防犯カメラは21商店街で設置維持管理をしております。もうこれは結構コストがかかるんで、でも市は結構協力的なんでまだ助かっております。は
い。商店街に設置されたことによって、何か町の皆様からの声っていうのも届いてます。
防犯カメラについては本当に、いいですよねと。それと街路灯は結構水銀でも、うちのメインストリートなんか、うちの商店街で言えば結構明るいのがついてますから、水銀灯じゃなくてLED が、で電気代もマイルか半分ぐらいになってますし、とってもそういう点では両方とも皆さん、地域の人にとっても明るくていいと思います。はい。
でも補助金をうまく活用された例かと思いますけれども、地域のやはり環境づくりというのも大事なんですね。
地域のコミュニケーションがないと、なかなかね、自分たちだけで勝手にやるとしても、いろんなことはなかなかできないじゃないですか。はい。
そうですね。はい。そういった補助金やそしてコミュニケーションをもとにして、各商店街ごとにも特色のあるイベントを打っているところもあるようですけれども、何か市内で特徴的なものってどんなものがありますか。
各商店街いろいろなことやってると思いますが、湘南台の東口商店街のお楽しみ市とか、長後商店街の全体的でやってる長後祭りとか、あと湘南台商店会連合会のちゃんこの振る舞い、 お相撲さんが本当に来てやったり、あと仏愛のね豚祭りとか、はい、あと追悼、湘南追悼音楽祭っていうのも湘南追悼商店街がやってますし、あとまあ夏はいろんなとこでいろんなことやってますけど、まあそういう中であと本久江沼商店街が蓮池物語というなでしこブランドの認定を受けたレンコンのパイとかレンコンのコロッケとかいろんな、あとパンとかいろんな商品を何種類か出して、お茶なんかも出してますかね。それ以外紙芝居 CD 絵本もあって、そうですね、そういうのもそれはそれで大変な努力をして頑張ってるみたいです。あと片瀬行けば龍光寺の灯籠とか竹灯籠とか、あとイータームさんもいろいろ努力してるみたいです。野菜を売ったり、あと南中通りっていうところは昔の県立藤沢高校の向かったところが匠ストリートとかいうので、いろいろ、それとあと藤沢南北はライトアップもやってますね。はい、あと金魚すくいはギネスの銀座、ね、藤沢銀座同友会とかいろいろまだ他にもあると思いますけど、パッと今思いついただけで申し訳ないんですけど、はい、
そうですか、はい、こうやって聞いていると商店街も関わっていたイベントなんだなというのをね、改めて実感するほど毎年定着した大きなお祭りというのも企画の中に入っているようなんですけれども、どうでしょう、こういうイベントってやはり他のところに刺激をされてどんどんとイベントって増えているような気がしませんか。
どんどん増えているという感じは しませんけど、やっぱりいいものはちゃんと残っているし、まあそのあとは基本的にそんなコストをかけないでもっとね手軽にできるような、みんなで参加できるような、本当そういうものをこれから考えていかなきゃいけないかなっていう感じはしますよ。はい、
でもこういうイベントなどを企画すると来る皆様も楽しいですし、逆に企画する商店街の会員同士の親睦にもなりますね。
なりますよね。そういうのは誰かが一人で勝手に決めてやるわけじゃないですから、皆さんと相談しながら知恵を出し合って今度はこういうふうにしよう、去年こうだったから今度はこういうふうにしようとか、そういう意見も出ながら、そういう意味では商店街の中の、ね、話し合いの場も増えますし、コミュニケーションも良くなると思います。やってることによってね。はい、
ですね、まあ、商店街で迎え入れる皆様が笑顔であるというのがね、やはりお客様にとっても一番嬉しい光景かと思います。そして今後も地域発展のために何か新たな取り組みとか商店街で工夫していく点というのもあるんですか。
まあ、そういうふうに言われてすぐ何でもできれば、まあ、何にも問題はないんですけど、なかなかないですけど、まあ、基本的にみんなが参加しやすい、各商店街が参加しやすい、一つの例で言えばもう一回打ち水とかそういうのを全商店街でやるとか、あとはまあ炊き出しだとちょっと準備等には大変でお金もかかるんですけど、そういうことをやれば、まあ、地震がいつ来るかも分かんない、その時は商店街もこうやって少しはお役に立てますという、そういうのを現場で見せることもできるし、そういうことも考えてはいきたいなと思っております。はい、
でも今日ずっとお話を聞いていまして、商売だけではないという部分がね、皆さんに伝わっていったかと思います。それではですね、新たな商店街の発展のため、そして新たな出会いのために、このラジオ聴きの市民の皆さんへ、斉藤理事長からも最後メッセージをお願いします。
これからも商店街をゆっくり散歩しながら料理を食べたり買い物をしたり楽しくでもらえるような商店街を作っていきたいと思うんで、ぜひ一般の方の多くの人のそういうご協力、お買い物するお客さんの増えることをよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひこれからもですね、地域の皆様との出会いを楽しみに頑張っていただきたいと思います。今日は藤沢市商店会連合会理事長の斉藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。